すべてのニュースは賞味期限切れである。
Check this out。 早水健郎です。
小倉隆二です。
2人のライター編集者が社会的な事件からネットの話題、ポップカルチャーまでを語り合うポッドキャスト番組。なぜこの2人でやってるのか、ちょっと小倉くんから説明を、
こういうのは早見さんが説明した方がいいです。
あ、そうですか、はい、じゃあ僕らはケイクスっていう、ネットの媒体と文春オンライン、もうかれこれ多分数年、7、8年ぐらい、
どちらもね、立ち上がった時に声がかかるんですよ、ケイクスも、文春オンラインも。
で
いつの間にかなくなる、
いろいろね、こういうその2人であっては、まあ、最近どうよみたいな話から、まあ、いろんなちょっと、まあ、なんか最近起きたネットの事件みたいなことを語り合ったりする連載をやってきたんですけど、はい、それのポッドキャスト版、
はい、
僕らは全てのニュースは賞味期限切れであるっていうタイトルでやってるんですが、まあ、ネット自体ってすぐに、はい、まあ、今日これが話題になってたと思ったらもう明日違う話題になってたりして、まあ、いろいろ忘れ去られていく、早い、
はい、
そのスピードにちょっとついていくのは無理、周回遅れになってしまうんで、
は
い、
もう全ては賞味期限が切れてるものをあえて、
どんなニュースだって明日になればもう古いよっていうのをあえて、まあここでね残して、
本当はそれじゃいけないんですけどね。
いや、そうなのかな、
忘れられては、
まあ、けど昨日炎上してた人が今日ケロって言ったらいいんだと思うよ
炎上ね、
うん、で早速ちょっと今日も、はい、まあ、そういうキンキンのネットの話題をちょっと取り上げようと思ってるんですが、はい、タイトル、
はい、
一応ね、評論家とインフルエンサーどう違うかという問題について今日はちょっと話していきたいと思うんですが、
はい、
まあ、書評家の豊崎由美さんとブックトッカーの、まあ、健吾さんをめぐる話題がここ数日ね、ちょっと大きい展開があったり炎上があったりしながら、はい、あったんですが、まずは、こちら書評家の豊崎由美さんが TikTok で本を、小説を30秒で紹介するやつ、
うん、
これブックトッカー、ブックトッカーって聞いたことある？
なきにしもあらずですけど、
うん、
口に出したことはまだないですよ。まあ、市民権得てますか、ブックとか。
もう NHK が報道したりしてるので、多分ジャンルとして本を紹介している TikToker っていっぱいいて、 YouTuber みたいなもんで、 YouTuber って新しい言葉が出てきた時に
TikToker のブック版ってこと、
うん、そうそうそう、まあ、それ以外に多分ないからみんなすんなり入ってくるんじゃない、うん、その、まあ、豊崎さんがブックとかに、まあ、こんなの、まあ、Twitter でちょっと異議を呈する、
はい、
っていう、でその中で、まあ、TikTok をやってた健吾さんっていうのが、うん、まあ、自分は書評書けません、
うん、
で、まあ、やめますと、ブックトッカーをっていう宣言をして、はい、まあ、これ権威のあるところにいるね書評家が、まあ、好きで、小説が好きで紹介している、ネットで配信している人を追い詰めてやめさせたんだっていうことになり、うん、まあ、炎上したという事件が、
はい、
今回のきっかけ、
うん、
いいんだよねそれはね、はいはい、
まあ、だから議論としては、うん、なんていうのかな、書評を書けるんですかっていうのはやっぱプロ側の論理で、
うんうん、
健吾さんの方は、まあ、あくまで趣味で紹介してるだけなので、プロとアマチュアっていう構図も言われてましたよね。
まあ、紙媒体とか、新聞で書いている人ってやっぱりそれで食べているプロ、
うん、
でネットイコールアマチュアって時代ではもう全然ないんだけど、
そうなんですよね、
うんうん、けど TikTok に関しては非常にやってる秒数がな、ね、短いのもあるし、うん、それでお金を稼ぐってなかなか難しいから、うん、まあ構図としてはプロとアマチュア、
少なくとも頼まれてやってたわけではない、うん、っていうところが、
それはね分かんないんだよね。そこまでおそらく今回の事実の中からは見出せない部分で、 TikToker としてやってるイコールアマチュアとは限らないけど、そこはよく今回まだ僕らの話している時点では分からないんですよ。ただこの最初に豊崎さんが炎上しました、うん、これは結構小説家の人であるとか、うん、書店員のツイッターの人であるとか、うん、同業者の評論家とかいろんな人が、まあ、 その新しいメディアをね、まあ、その出てきたのを全否定するような、まあ、物言いは良くないんじゃないかっていう、うん、いわゆる豊崎さんの近い業界の人たちもみんな、うん、概ね豊崎さんのことを批判してたように見えたんですが、うん、
はい、
そこがちょっと、ね、次の日なの、うん、翌々日なのかな、ちょっと分かんないですけど、気づけばまた状況が変わっているということが起こったんですけど、さあ何が起こったのか。
堅固大賞ですよ、
はい、12月15日に書店、まあ、いろんな書店の、これ複合的な書店出版社が、まあ、いろいろ本の小説の、まあ、例えば芥川賞とかっていうのだけじゃなくて、うん、本屋大賞とか、うん、新しい賞っていろいろ出てくるじゃないですか、うん、で話題になるものもあるし、ツイッター文学賞なんて豊崎さんが作ったね、ツイッターの文学賞みたいな感じで、堅固大賞が12月15日に発表される。
名前を冠する賞って結構ですよね。
芥川直樹レベルじゃ、意味ではすごい
な。岸田戯曲賞とかでも同じってことじゃないですか。
うん、いやだからそこはおそらく、まあ、本当に TikTok で本を紹介してものすごく売れるケースっていうのがここ数年出てきていて、
うん、
書店側も出版社の側もここと組んで新しい本の売り方っていう中で、まあ、大賞を作ったっていうことだよね、うん、じゃあどのくらいこれ影響力のあるかって話をちょっとしたいんだけど、うん
う
ん、
最初にだから堅固さんの名前が世に広まったきっかけは、うん、筒井康隆の残像に口紅を、
はい、かなり昔の作品だけど、うん、なんか今めちゃめちゃ売れたのがきっかけでやっぱ TikTok だったってやつだよね、
う
ん
う
ん、
だから最初その重版が決まりましたっていうニュースから、
うん、
あれよあれよと気づくと最終的、まあどこまで最終か分かんないですけど、
まだ売れてるからね、
うん、11万部が彼の影響によって重版されたっていうところまではニュースに出てました
よね、まあ、彼のっていうだけではもちろんないと思うんだよね。そのきっかけになって書店がポップで TikTok でみたいな感じのやつよく見たじゃないですか、うんうん、
はい、
だからそのきっかけは TikTok の堅固さん。ただそれは僕らはあんまり名前と一致する場合ってそんなないので、
うん、
まあ、TikTok で話題、本が TikTok で売れるみたいなことが現象として起こってくる中で、
うんうんうん、
まあちょっと本当にこのね豊崎さんとの、が異議を申し立てたやつも次の日になって堅固大賞が発表され、
うん、
なんかいろんなものがバーッとひっくり返った感じがしたんですよ。
まあでもそもそもその11万部っていうのが、うん、その TikTok で話題っていう言葉の響きに比べてあまりにも数字は大きいなと思ったんですよ。
ああけど何億回再生とか
なわけですか。5億6億とかの話で、
うん、人口を超えてますからね、
ま、
日本。
そうそうそう、だから、うん、まずそこがこうなんていうのかな、まあ、もちろん SNS で話題みたいなのは、まあ、いろんなところで使われてフレーズですけど、11万部の重版があるっていうのは、まあ、
僕ら本の業界の人じゃないですか、うん、増刷っていうのがどういうふうに行われてるのかっていうのは、うん、おそらく世間ではそんなに知られてないと思うんだけど、うん、まあ大体ね僕らも本出したことありますよね、はい、僕らの本何部だったか知ってる？
知ってますよ。言うのやめましょう。いいか言うんだ。
全然当たり前で、今時本が出る時って小説家の中でも5000でも当たり前。
いや目指せ1万って思ってましたけど、うん、
でその本が例えばね、はい、本当に書評家の人が書いてくれて新聞に出ますとかね、
はい、
まあ、広告に出ますとかになると営業部が、はい、なんかこの著者なんか小倉早水なんか全然無名かと思ったらちょっとそんなことないじゃないかとかなって、
うん、早水さんだって新聞の書評をまあ長らくやってるから、いわゆるこう書評
が大した夕刊日経新聞の夕刊でちょっとやってるだけなので、ちょっとって言い方も日経さんすいません感じなん
ですけど、その新聞のちょっとと動画の30秒っていうのが、うんうん、
いやだそこを直接比較するともう雑資本主義の話になっちゃって、うん、どっちが数字持ってんのみたいないやらしい話になるので、うん、新聞例えばね書評が出るってすごい僕らにとって大きいことなんですよ、
う
ん、
そうですよ。書店にだって並ぶじゃないですか、う
ん、でそれがその書店の、まあ、いろんなところにね、その例えばその新聞広告だ社内釣りだとか出ると書店の人たちが気づいてくれて、うん、まあ、書店の注文が入るんですよ、取り次ぎや出版社に、
う
ん、
その商標が新聞に載りましたっていうところが、
うん、
いや権威ってことなんですか、宣伝ツールとして機能してるってこと
なのか。いやいや権威とか宣伝とかではなくて、まあ、そういう本を書いたら書いたらいっぱいそれはさ広めたいじゃん、
はい、
でそれは所定に届くとか取り次ぎ業者に届くとか設計に届くっていろんなレベルがあって、それを通すと出版社の側がこれはもうちょっと売れるかもしれない、店頭に置いてもらえればね売れるので、
エンジンがかかる、
うん、はい、そうすると会議でじゃあちょっと図書冊いきますかってなるときに2000とかってなるわけですよ、はい、いやちょっと刻んで1500かなとか、
そうなると、
いや今回朝日新聞だから3000いこうと、
うん、
で2ずり3ずりって方式があって、最初は、まあ、一気にいっぱい吸って余っちゃうと、まあ、倉庫費かかるので、まあ、
在庫を抱えるってやつですよね、うん、
2000、3000と増えていって、理想的にはあ1万を超えた、あ次1万5000を超えたって言って、1ヶ月ぐらいに3回ぐらい増刷かかったりすると、これはひょっとしていけるかもしれませんよっつって、ちょっとずつ大きくなっていくんですよ。だから11万部っていうのが
すごいですよね。
いかに筒井康隆か先生、みんな名前知っているとはいえ、やっぱ知ってる人たちだけが買っているっていう人たちもいっぱいいるけど、
うん、
新刊じゃない本が10万売れるって相当のことで、
はい、となると、でもそこまで影響力があるのであれば、
うん、
それは出版社も書店も黙って見ているわけには、
うん、だから小倉君さっき書評とか新聞を権威って言い方をしたけど、はい、いや全然やってる人たちが自分たちが権威でこれを紹介してあげますよってもちろんね、うん、言ってるわけではなくて、豊崎さんも本が好きで本を紹介するっていうところからもやってる人なので、うん、そこにプロもアマも実はあるわけではないし、現代においてはプロとアマ、作り手と発信する側と、
うん、
受け手の側ってもう限りなくね、
うん、
その同じようなところに存在になってきていて、うん、まさに今回の
プロとアマはあるんじゃないですか。でも
その話をすると1960年代ぐらいからねそこはもうねマクルーハンが指摘してるんだけど、
はい、
プロシューマーって言葉アルビン・トフラーが言ってるんだけど、
はい、めっちゃ難しいな。
発信するがメディア論ね、発信する側って消費者と完全に分かれていて、大量生産ってでっかい工場がなきゃできないとか、
はい、
まあ、ものすごく大きい出版社が出してくれなきゃできないとか、
はいはい、
だったの。今誰でもねこうやってポッドキャストだって、僕ら今これ何のお金も出てなくて自腹で
やってますね。
ね、あのさっきスパム結びとか買ってきてお腹食べながら自分で自分に差し入れしながらまさに手弁当でやってるけど、はい、これ発信者であることと自分、僕らがね編集者ライターとしてプロであることっていうのは、このポッドキャストアマチュアとしてやってるわけですよね。
あ、じゃあその、
うん、
なんていうかな、質の問題であるとか、
うん、
良し悪しとか、
うん、
クオリティによってプロとアマは規定されないってことなんですね。
そうだから発信するっていうことにおいてはプロの書評家だろうが、
うん、
TikToker だろうが同じなのに、自分は認めないって言ったから炎上が起こるわけだよね。
うまいとか下手とかじゃないんだ、プロ野球選手と普通素人は野球をやって上手だからとかじゃなく、
うん、
お金をもらってるか否か、お金でもない。
今むしろさ、下手であることの方がコンテンツを作る上では下手すぎるとダメだけど、本当うますぎると売れないじゃないですか。
これはどんどん話がずれていくけど大事な話っぽいですね。アイドルとかもそういう、
アイドルはもともとね浅田美代子の時代から下手だったんで、ね、
なるほど。
けど日本の消費の仕方としてはある種隣のお兄ちゃんお姉ちゃんの方が親近感持てるよねっていう消費のスタイルはそれは確立されているので、うん、
なるほど、
うん、あちょっと話を戻そう、
はい、
一旦、
はい、
どこ戻すかというと、堅固大賞を創設されました、
はい、
各出版社や、書店がこれ相乗りしてみんなでやる企画、これめちゃめちゃ大人の手が入ってるやつで、
うん、
プロとアマチュアみたいなのとかね、その TikTok アマチュアとかね、ネットの人たちっていうのは好きでやってるだけだよねっていうのが大きく崩れた瞬間っていうのがあって、僕びっくりしたの小説家のデビューの話なんだけど、うん、
あそっちの方がやっぱびっくりなんですね。僕びっくりしたのはこの騒動というか、そのプロアマとかの話があった本当次の日ぐらいに、もうしっかり堅固大賞って大きい字で印刷された帯の商品が、
ね、うん、
もう書店に並んでる絵を見た時に、
うん、
これはやってる大人たちはどういう目でこれを見てたんだろうっていうか、
あの豊崎さんがボコボコになっている同業者たちもそっちを叩いていて
言ってた。だってそれまでは豊崎さんに書評を書いてもらうことが嬉しかった人たちもたくさんいるわけですよ。
だから業界内で、うん、もし力のね、その、
うん、
豊崎さんのどっちが上とか関係なく、う
ん、豊崎さん
も擁護するべき人たちっていうのも結構批判に回ってたからね。
そうそう、だってこれまでね、うん、たくさん豊崎さん本紹介してるわけじゃないですか、
うん、だからどっちが結局大人だったんだろうっていうか、うん、権威だったんだろうかっていうのは非常に
大人というか完全に数字の方にこう
ふわっと宙に浮いたというか、うんうん、で小説家としてデビューってね、おかしいのは、うん、いや小説を書いてそれが評価されてデビューするんだったら分かるんだけど、
うん、
まだ書いてる、これから書くんだ。
え、小説を書くことがニュースバリューがあるってことですよね。だから
そうだね、う
ん、でこれは小説を書くことになったから彼はプロになったっていうのもまた違うんですよね、うん、
そこは多分曖昧だと
思う。曖昧なんだ、
うん、
難しいな。
プロ どっからが後ろに大人がいっぱいいたのか今本当にいないのかも分からないし、そこを僕らが論じてもしょうがないのかな、うん、けど外から見てるとなんかものすごく上からの目線の人が 下の人を叩いたのかと思ったら、うん、思ったよりもちょっといろんな背景があったなっていう話だよね。確かに名前思い出した話が一個ないこれって。
あゆみさんはワニの話をしたいですもんね。
そう、これでちょっと思い出すのはワニの話なんですけど、はい、まあ思い出
す。ワニだけでいいですか？100日なんとかのワニでしょ。
だ今年映画化されたの知ってた？
知ってますよ。
いや世の中の人たちはほぼ
映画化されたことはみんな知ってます。見に行ったかどうかはあれです。
なんかワニの漫画毎日連載されててなんかあったよねっていうレベルの人と、はい、その後の、まあ、
あのグッズがいっぱい売り出されて
なんとかが出てきたりし、うん、ねとかっていう大きい映画会社が出てきたりしてっていうところで大炎上した話、うん、たかたか今年の話だけどすごい古い話な気がしない。
賞味期限は短いんです、ニュース。
賞味期限半年、うん、
ただこれもワニ、あの今回の大賞もワニもどこからどこまでがどう大人たちがみたいのはやっぱもう分かんないですよ。多分本人に聞いても教えてくれないでしょ
う、ね、分かんないし、多分3ヶ月後にはどうでもよくなってる可能性もあるし椎名桜子と同じだよっていう。
分かんないですけど、その、
うん、椎名桜子皆さんあの勝手にググって出てこない可能性があるけど30年ぐらい前に処女作執筆中って言って出てきた、うん、まあ大人に作られた作家が炎上したって話があって。
なんで炎上したんですか？ちなみに
それはやっぱり某店みたいな感じの裏にやっぱめちゃめちゃもうね計画された映画化まで決まってるようなプロジェクトがあって小説を書こうとしたからじゃない、うん、多分誰も小説を読んだって
聞いたことない。そういうのってもう30年も前から嫌がられてたんですね。
そうね、
大人が仕組んだことはやっぱ嫌なんですかね、大人というか。
やっぱ小説って結局そういう意味ではアマチュアリズムをずっと未だに出てくる新人作家はアマチュアじゃなきゃいけないっていう、あ俺もその首輝にすごいとらわれてたんだな、
うん、いやなんかそのそれこそ、うん、あのマキタスポーツさんがよくあの公式と非公式っていう言葉で説明してますけど、はい、要は公式から発表されたものと非公式から発表されたものは、うん、非公式な方がみんな好きだろうっていう話。
オフィシャルになると、
うん、要はいろんな人たちの、うんまあ、許可あと精査をくぐり抜けてきたものが公式としてものすごく綺麗な整われるじゃないですか。
反抗されるたびに角が
削れていくやつね。そうそうそう、でも非公式っていうのは、はいはいはい、まあ、一番極端なのは、
うん、
例えば週刊誌とかがデートしてるプライベートを撮ってしまうのは、まあ、一番非公式なもの。
あ小倉君純粋だね。あれって文春で仕事をしてオンラインだけど
大丈夫ですかそれ言って。
いや全然そんなの当たり前だけど、
あれは非公式じゃないんですか。
あれは事務所に一回打診するんですよね。
いやだからでもじゃあ、うん、あので、この生産工程は非公式でしょ。
だからじゃあね、なんかもっとやばい写真とあのあ道端デートみたいなやつとどっちを出すかで、しかもインタビューに答えてくれたらこっちですよみたいな。
公式じゃないですか。
あれは公式ですよ。めちゃめちゃ反抗をされて事務所の
非公式ってじゃ何があるんですか。
芸能事務所と芸能会社と
電車でいたとか言って撮ったやつは非公式でしょ。で
も、うん、なんかネットでみんな勝手に上げているものに関しては完全な非公式のものであるっていう思い込みがすごいあるから、うん、TikTok とかは本当に本当に高校生が素で順でやってんだなっていうところを求めてるわけでしょ、うんうん、でその中から
ネットにあるものはね、
うん
うん、
なんか新しいものを探そうとしているから、そういう意味では、うん、まあなんかね、アマチュアリズムとネットっていう新鮮さみたいなものはワンセットだよね、
うん、でもいや確かに、うん、だからそのブックトッカーどっちですか、
トッ カブッカね、いいね、なんかブッカーティー&MGs 感が出てきてちょっとファンキーな感じだけど、
うん、が出てきた時が良かったのは、本当に本が好きな人が本を勧めてそれなら買おうかっていうところので市場が形成されてたのが良かったのに、帯に堅固大将ってそのオフィシャルの出版社が巻いてしまったら、うん、そこの微笑ましきアマチュアリズムは完全に商業主義に飲まれちゃって
と思いきやってとこも結構今回ない、その
いやー冷める人は冷めるんじゃないですか。
いや冷めてる人たちよりも、うん、それの何が悪いのって人たちも結構いるので、
え、
うん、いやだからね、
だって彼が、うん、TikTok を通じて一生懸命本を紹介する様が響いたわけでしょ。
けど俺今回豊崎さんはものすごく炎上していたけど、うん、健吾さんはそんなにその後も炎上してないと思うよ、うん、あちょっと皮肉を言ってる人たちはいる、僕、うん、あのそのいわゆる健吾って帯そうでしたよねとかっていう人たちいるし、うん、いや小説書く前にデビューの話が出るんですかみたいな話とかは出てきてたけど、うん、
大賞の名前がつく大賞ができたことに対して冷めてる人いない、
で僕が見る限りあまりいないか
な
っていう気がしていて、そこはやっぱりねツイッター対 TikTok っていうプラットフォームのある種世代間構想の方が今回の問題のなんか軸にあるのかなって気がする、
うん、プロセスエコノミーですか。
うん、あの難しい方って多分そういうことだと思うんだけど、ね、けどもっとさ、いやもうじゃあツイッターがプロセスじゃなく、プロセスっていうのいわゆるその成長していく様をそのまま見せることがね、
うん、
そのマーケティングの新しいやり方ですよみたいなことなわけだけど、ネットってちょっとそういうとこあるわけじゃない、
うん、
あの昔からさ電車男とかもさ、
うんうん、
みんなで作って話ができていくところをみんなで見守って応援したみたいな、うん、けど2チャンネルと TikTok の間にまあミクシー時代とか、
うん、
Facebook 時代とか、まあ、インスタがあって、うん、まあ、Twitter ブログがあってみたいな、うん、なんかお笑いと一緒でね、もうネットも第7世代ぐらいまで来ていて、うんうん、ちょっとそこの TikTok とも Twitter っていう時点でもう争いが発生する構造が生まれているよね、
うん、Twitter と TikTok に争いが生まれるってことですか。
TikTok のことを Twitter の人が最初から否定してかかったから今回炎上してるわけじゃん、
うん、なるほど、 TikTok を否定してるのか、うん、そっか、
なんかねその構図がいくつかあると思うんだよね、その世代 Z、まあ、ミレニアル世代とバブル世代であるとか、うんうん、ネットの中でも、まあ、第3と第7があったりとか、あとプロとアマチュアとか、そういう、まあ、いろんなものの、まあ、世代間格差みたいなものって炎上しやすいじゃん。
まあそうね、
うん、そういう意味ではいろんなものをさ想起させるんだけど、
うん、
俺はちょっとね評論家っていうものがネット自体に嫌われているっていうのを、うん、なぜ思った今年のトピックでもあると思うんだけど、うん、ラーメン評論家出入り禁止問題っていうのがあったの覚えてる？
ありましたね。
あのまあアイドル、これ厳密にはアイドルグループの関係している、はい、まあ女の子のラーメン店主が、まあ、そういうことをツイートして、
うん、
でその出てきたラーメン、そういうこと
っていうのはラーメン評論家の人が要は店に来ていろいろこう上から目線のアドバイスをしたり
っていうするのを禁止した。でまあある特定の人に対しても言ってるんだけど、ラーメン評論家を全体をねこれちょっと出入り禁止にしたことでネットがバズったところがあるのかなと思っていて、うんうん、やっぱり評論家上からなんかものを語る人たちがものすごく嫌われているっていう、そして世代間構想でもある、うん、まあその場合は、ね、男女っていう意味ではラーメン屋さんが女性で、ね、うん、ラーメン評論家が男性だったっていう意味では、
うん、
ジェンダーの対立もあるんだけど、
はい、
であのおじさん構文の話ってこの夏一番のネットのホットな話題ぐらいだったのに、うん、あの後にあのハンツ遠藤さんね、
はい、
おじさん構文で話題になった、どうされてるか知ってる？
知らないです。
あの、まあ、同業者のどっかで会う可能性もあるなと思ってたら、割と近くにね僕の友達によく知っているっていう人たちはいてですね、何人かいて、その後ブログは会長におじさん構文のままね
続いてるんだ、
続いてるんですよ、うん、そのワンバンコみたいなおじさん構文が何かっていうのをちょっと説明した方がいいかなと思うんだけど、
いやすごいインパクトでしたよねあれは、
うん、
極地極北みたいに言われてたじゃないですか。
まあ 通に告発をされました出入り禁止ですと、うん、でそこに対してまあ最初は Facebook だったのかな、うん、まあブログやってる方なんですけど今 YouTube もやってるんですけど、そこでまあ反論する機会っていうので反論したと思ったらまあ前段階が長い長いっていう
ちなみに確認ですけど、うん、ラーメン評論家というのはいわゆるその食べログみたいなところでラーメン美味しかったとか美味しくなかったとかっていうんではなくてきちんとなんか本を出したりしてやっている人たちっていうことでいいんですよね。
いや多分ねその定義もあの
全部定義が難しいな、
うん、はっきり分けられるわけではなくてラーメン評論っていう自体は、まあ、ネットでの活動もあるし本とかテレビの活動もあるけど、う
ん、ラーメン大好き一般人ではないんですよね。でも
なんか俺は多分熱量の違いはあって、そのいわゆるネットだろうが、まあ、ちょっとなただ単に熱量だけではないんだけど、まあ、ラーメン評論するのは誰でもしていいよ。ただ評論とか批評っていう言葉自体が上からであって、なんかちょっとネガティブな意味を含んでいるような解釈が 今の評論家って言葉って解釈されてる気がするんだよね。
うん、僕全然ネガティブなイメージないですけどね、
評論家に対して、
はい、例えば評論とか批評まで持っていけるっていうことは、
うん、
まあ、いわゆるその感想とか印象論に、
うん、
収まらず、
うん、
きちんと文脈と歴史を踏まえ、
うん、
っていうものだと思ってますけども、
それ YouTube でそんなものってする？歴史を踏まえてとかさすぐさあじゃあこ次の動画見ようとなるじゃん。
あ、 YouTube でそれを求められてるかって話、
うん、
じゃなくて評論という言葉の、
いや評論自体が今の社会で求められてない感じっていうのは、うん、今の YouTube に代表されるように、あ、なんかこの人なんかすごい上から目線で物を言ってるなっていうだけでも聞いてくれない見てくれないっていう時代。
なるほど、
うん、ちなみに小倉君的に評論家とか批評家っていうと今誰をイメージして
る？これ名前、あ、でもこの前あれ、うん、あの浅田彰さんが、
はいはい、BTS の話を喋
ってたらしくて、あれもザ批評評論、
まあ、浅田彰はね、うん、もうフランス現代思想の、はい、まあ批評家って言った場合に名前出てくる、
うん、
ただすごいあれバズったよね、
BTS のバズりましたよ、
うん、だって韓国併合、日本が併合した
歴史から
始まり、そして個々のメンバーのジミンが好きなんだよね、浅田彰は、
うん、
あれは確かに批評家が受け入れられるあのネット、
うん、だってあれ印象論じゃないし、まあ、ラジオだけど感想でもないし、
あれ相当なんて言うんだろう、うん、その長い話を、うん、みんなすげえって聞いていたから、うん、批評が受け入れられたパターンだけど、あれがなぜ伝わったかというと、うん、あれは熱量だよね完全に。
あ、熱量というか好意的な態度ってことですか？
あれ正直ポップカルチャー批評としては、うん、そういう例えばその政治的な両国の関係の話からします、
うんうん、
でそこがポップカルチャーに与えた影響みたいな、戦後のポストコロニアルみたいな話をしてるけど、うん、まあなんかみんなそこら辺はスルーして、あ、この人めちゃめちゃ BTS 好きなんだっていうことに
反応してた気がする。 BTS 好きすぎ笑ったみたいな、すっごい古いですね今の言い方ね
ネット第4世代ぐらいの2チャンネルぐらいのね、はい、やけど熱量とその批評家の上からみたいなものがおそらく今ね別対 ものすごく対極にあるものとして受け入れられてる気がするっていう話が、ちょっと僕の今日の評論家と、うん、まあ、インフルエンサーの話なんじゃないかなっていう気がするんですけど、
うん、
あ、でその後ちょっとハンズ遠藤さんがどうしているかって話をし忘れたんだけど、あの話も炎上後結構ひっくり返ったんですよ。週刊文春にその後の話が出て、そのあのおじさん構文結局何が言いたいか分かんなかった、セクハラ認めてたなぐらいな感じだけど、うん、まあ、結局内装費は払ってないと思うんだよねってことは言いたかったんですよ彼、
うん、
でその後そのアイドルは、
内装費って何ですか？
もともとのそのあのラーメン評論家炎上の時のきっかけになった、
うん、
どうもそのお店がやばいことをしてるんじゃないかっていう話をしてるから訴えられたんです、うん、今裁判やってるんだけ ど、ハンズさんの側は、いわゆる、まあ、裁判の中で弁護士を雇い、そのお金を、いや彼の支持者たちがそこに150万ぐらい集めて、
うん、
あれは何があったかというと、そのラーメン屋の側がいろいろ問題があったことを週刊誌に書かれて、
うん、あ、ラーメン屋の方が
なんだ、ハンツさんが言ってることも結構正しかったんじゃないのっていう反転が結構あったんだよ。
なるほど、そこまであんまり届いてないですね、
う
ん、
でそれ届いてる人たちには届いて150万集まってる、ね、裁判費用初期まあいわゆる最初に手付けで払う30万ぐらいは集めるつもりだったんだと思うんだけど、うん、その5倍ぐらいのお金が集まるぐらいにものすごく、まあ、どっちから見るかによって炎上って違うように見えるって話で、ね、
影響力も今でもある。
その影響力って本当に業界内影響力って、うん、例えば僕らは豊崎さんの凄さとか、うん、実力とかも含めて影響力も今回の炎上とは関係なく知ってるじゃないですか、うん、で逆に健吾さんの影響力っていうのはまあずっとねその TikTok で本が売れるよっていうのは知っていたけどそれ以外の部分ってあんま見えてこなかった。そっか、あの対処ができるくらいなんだみたいなところってあんまり見えてきてないっていうか、うん、
ぶっちゃけその30秒の動画すら別に見てない人もいっぱいい
ます。見たことないね俺正直。
え
いやねその中身うんぬんとかじゃなくて伝わるかどうかってメディアによって違うでしょ、うん、世代によってっていうのが結論なんだけど。
え熱量とか別にもう関係ない。
熱量は伝わりやすい、一番伝わりやすいコンテンツなので、の熱量を伝えやすいコンテンツがどんどん勝っていくって話なんだと思うんだよね。
あなるほど、うん、それは例えば紙の雑誌に載っているよりも30秒の動画の方が熱量が伝わる人たちがいるってことですか今のは。
そもそも紙のメディアの時点で伝わらない、もう読んでもいない人たちには伝わらないわけ、うんうん、ただ紙に書いてあるものでも熱量があったり、
うん、
浅田明の例みたく、うん、ラジオで喋ったことが文字起こしされてネットに出れば伝わるわけですよ、うんうん、熱量をもってして、うんうんうん、だからメディアはある意味発信するメディアは関係ないわけ。
関係がない。
だからメディアはトランスするから、他のメディア、ネットって結局テレビで面白かったものとか雑誌で面白かったものっていうのはネットに転載されてくるので、誰も見てないよ新聞なんて言ってもそこに熱量があれば他のところに飛んでいく可能性があるし、なんなら今回の豊崎さんのツイッターっていうのは TikTok をやってる人たちにまあ発見された、伝わる、トランスする力があったわけじゃん、熱量として。でそこになんか上からの人が怒ってますよってことに対してみんな反応したから炎上したんだよ。
はい。
でも言ってるけもどうかと思うけど、
TikTok の人は今回の炎上を知ってますか、うん
うん、だからねそこは世代間として炎上をどう受け止めてるかっていうのはやっぱりインフルエンサー世代の方が慣れてるよね。それを一切ないことにしてスルーする能力っていうのも求められるし、そこで大きい会社と何かタイアップしてたりするようなこと時っていうのの対処の仕方っていうのも、これは健吾さんの話ではなくてインフルエンサー全般が流せる、
うん、
で芸能事務所とかが一番流せないんですよそういうの。制裁を例えば何か起こった時に
インフルエンサーってもうもはやその事務所に入ってるとか、
うん、
なんだインフルエンサーみたいなものと本もちゃんとしたインフルエンサーとも曖昧すぎますもんね。あんま分かんないじゃないですか、
まあ、インフルエンサー事務所みたいなものがあるからね。そうそう
ってなるとあの、うん、読者モデルとかで一緒で、
うん、
もう最初からなんていうかこう語義矛盾まではいかないけどものすごいアンビバレンスな存在として、
あ
この人が紹介している、うん、これはもうもはや本当に好きだから紹介しているのかみたいなのがもう分かんないじゃないですか。
だから今回 TikTok だからそのちょっと問題として世代間闘争になった感じがあるけど、うんう
ん、本当はそっちでな気がしますよ。
多分インスタで起こっていればインスタでお金を儲けてるインフルエンサーがいっぱいいるのはもう当たり前なので、
うん、
そこで本を紹介している人がプロであろうがプロじゃなかろうが、うん、別に今回みたいな問題にはなってない
と。ないですよね。
TikTok に関してみんなまだちょっと純情さを持っていたのかなっていう、どっちが電通だったのかっていう電通的なものだったのかっていうと、ああまあ TikTok でもそうなんだっていうようなことを突きつけられたんだと思う。
でもあんまりそれ話題になってなくないですか。
だからそれはね、あの見えてる領域の違いって流されているし、結局さっき言ったように世代間構想の方がみんなの注目になっているので、よくど TikTok の方が別にそれだったかとして電通的だったし何が悪いっていう開き直りになってる感はちょっとあるかな。
怖いよ、うん、だって擁護してた人たちは、いやだって彼はねこんなに本が好きで TikTok をやっていて誰に頼まれたわけでもないのに一生懸命けなげにとかっていう論調もたくさんあったじゃないですか、
うん、
そしたら帯に巻かれてあんなにいっぱい
いやだから最後にちょっと言っておきたい気になったことは、うん、豊崎さんは何をどこまで知っていてあのツイートをしたのかなっていうのは正直
すごいね早見さん
大人とつながっていることを知ってたのかで俺はねそうじゃないジャスこっからは邪推が入ってるんだそうじゃない説を取りたいわけそれは
本人に聞いたらいいの
何かしらの背景的な話を感づいて、
うん、もうこれは大人たちが仕組んでいるのだと感づいて やめなさいと
批評家って僕さっきね批評家って今、ね、上から目線の嫌われてる人たちなんじゃないかって言って、ね、話をしたんだけど、うん、彼らは小倉くんが言ったようにね歴史を積み重ねて何かを語る人じゃないと思ってるの
あれ
何かを感づいて
うそ、
うん、人が思っているまだ何にも気づいてないことを察知してしまって
危うくないですかその能力でも
うっかり何かを指摘してしまう能力のことを言っていてそこの意味では俺豊崎さんの批評家としての凄さっていうのを逆に今回の騒動で垣間見た気がするんだよね
はあ、それはさ、ね、作品を見てても、うん、あれひょっとしたらこれこうなんじゃないかみたいのをそういう何そのフィルモグラフィーとかじゃなく感づく
能力勘がいいだけって人じゃなくて9割9分はね、うん、その本を読む
能力
と積み重ねと、
うん、
それを説明する能力なわけ、うん、けどそこと時代性みたいなものって批評家って必ずこの時代にこれが出てくる必然性みたいなことって全部さへりくつになりがちじゃん、
うん、っていうかなんかこうなんていうの見えない糸をつなぐ作業みたいなのありますもんね
無理やりさこれは時代の 転換期を描いているのだとかって評価が言うのって全部嘘じゃん、うん、あれは
嘘なの
嘘嘘嘘
割とそういうの信じていきましたよ、
うん、いや嘘なんだよあの嘘っていうかまあこじつけてるお前の論理なんてそれ感想ですよねってひろゆき流に言うとってやつなんだけど、うんうん、たまにその時代の
本質
みたいなものを批評家って100個に1個指摘しないと消えるんですよ、
うん、あで100個に1個指摘したのが確かに、うん、そう思えるみたいなのありますもんね、
うん、それがたまたま合致しちゃうのかその人が時代を生きている証なのか、うん、評論家ってバカにできないのはたまに時代そのものをちょっと先取りしちゃったりするっていうことなんだよね。
豊崎さんにはもう帯に巻かれ、うん、書店に並ぶ姿が見えていてい
や見えてないのよけど何かを後ろにあることを感づいたからこそ指摘できたのではないかということが今日の僕の、話したかった話です、
はい、それってあれですかだからちょっとなんか気になるなと思って、まあ、細い糸なりをこう引っ張ったら中からズルズルズルズルってものすごい巨大な何かが出てきちゃったみたいない
や本当に今回の一連の話でそういうことだった可能性って俺あると思うんだよね
それは早水さんの、うん推察なんか陰謀論ですかこういうの、うん、
邪推なのでまあけどこれが評論なんだポッドキャストこの辺で締めますが、
はい、信じるか信じないかはでしょ
なんか締めの言葉ってさあれ笑いの人たちの発明品だよねなんて言って締めるかって、
はい、
で僕らはちょっとこの世代間問題を引き続き議論したいので、はい、次回は
ねもう一個ね、うん、僕がこの読書周りで気になった新 R25 かなんかのツイートで読書って必要不要みたいな感じで読書はコスパがいいっていう話
なるほど
でこれそのケンゴさんもインタビューで、
ね
うん、ケンゴさんが本に接するようになったのはどういったきっかけですかって言った時に、うんお金がなかった時に、本はとてもコスパがいいということで始めた趣味ですと、
うん、
なので読者とコスパと資本主義、
はいうん、資本主義でかくきたけどおそらくそういう世代と資本主義みたいなちょっと、
うん、だってコスパってそういうこと、
うん、でかい話になりすぎないようにちょっとまた次回もこの2人でお送りしたいと思います、
はい
はい、では次回、
はいありがとうございました
ライター早水健郎と
小倉隆二でした。Someone looking for us. The earth was abundant.